ということで、じゃあリュウタさんとつながってるでしょうか。リュウタさん今度は聞こえてますか。
はい大丈夫です。
ありがとうございます、はい、今日はね横でなんかイベントをやっていて、あの IMC の中で、
はい、
ヒップホップのイベントをやっていて盛り上がっていて、それでいろんな機材をなんかさっき持っていかれて、で接続とかちょっと変わっているっていうのもあって、なんかレジオで一生懸命言い訳してるんですよね、リストの人すみませんねって言いながら、あのそれで私たちの手に負えないトラブルみたいなんですね。あのというわけで、あよかった聞こえてて、じゃ あ, あのちょっとイベント情報、春のイベント情報ということで、リュウタさんの方から、はい、どんなイベントがありそうですかね。
はい、はい、そうですね、まず最初のイベントは土曜日なんですが、明日だけじゃなくてしばらく続く土曜日のイベントですけれども、うん、プレイリーファームス、プレイリーフルーツファーム&クリーマリーっていうあのファームなので、まあ、農場なんですけれども、うん、がありまして、どこにあるかっていうと、あのキャンパスのイリノイ大学のキャンパスの中通っているリンカーンアベニューを割と北にずっと行ったところ、住宅街とか抜けてちょっと田舎っぽくなるとこまで行ったところ、うん、あるんですが、そこで春のオープンハウスというのをやっています。ベイビーズ&ブレックファーストということで、3月18日なので先週から始まっていて、うん、4月の最終週、4月29日の土曜日まで、毎朝9時からお昼の12時まで。
あ、土曜日の毎朝。
はい、うん、土曜日の毎週土曜日朝ですね。ですね。で、まあ、あのベイビーズブレックファースト、朝ごはんが、食べることができて、うん、それからここはあのクリーマリーでもあるので、フルーツファームのクリーマリーっていう名前なので、あの果物とか野菜、あと乳製品作ってるところですけれども、作ってるものの販売、あと近くにあるあの似たようなことやってる農園みたいなとこからあの持ってきた野菜なんかもちょっと売ったりするみたいです。ファーマーズマーケット、リンカンスクエアモールでやるマーケット、外でやるのは5月からなので、うん、まあ、それが始まるまでという感じですね。先週から4月の29日までやってます。
リュウタさんがメールで書いてくれた中に小ヤギの見学って書いてあって、
はい、
小ヤギの見学ってなんかさりげなく書いてあったんだけど、割とさりげないことではないような気がしたんですけど、
小ヤギさんに触れるクリーマリーで、まあ、乳製品っていうか、うん、あの多分 ゴートミルクの使ったものを作ってるんだと思うんですが、うん、ヤギを飼ってるのでこの農場 で春が小ヤギの生まれるシーズンなので、今このオープンハウスの時期に行くと、小ヤギを生まれたばっかりの今年小ヤギも見ることができるみたいです。あとウェブサイトを見るとヤギ売ってたりもするんですけど、あの、まあ、
まあ、いくら可愛いからといってヤギね、あんまり皆さんヤギは
馴染みはないですよ、
お目にかかったことは
全然日本では
ないですね。
遠足以来です、
うん、私あのフィールドワークでバングラデシュにいたことがあって、下宿してたところでヤギを飼ってたりしてて、一緒の部屋にこう寝てるというか、あのドマみたいな、
ミルクを取るためのヤギだったりする
す、ミルクというより食べるためかな。でなんか、まあ、ご飯時に失礼なんですけど、ヤギのうんこってすごくコロコロして乾いてるんですよね。
あので
朝起きると、まあ、ベッドなんですけど、床にこうコロコロのうんこがあんまりラジオ向きの話ではないですね。あ、ただヤギって珍しいだろうなと思って、あのそんなどんなうんこなのか知らないかなと思ったんですけどね、ま、でもこの、 あのイベント情報としては、乳製品や野菜の販売ということで、
もしかしたらコロコロのものも見れるかもしれない。
もしやったらあヤギだなって思ってでも身近に、ね、感じる機会は少ないんじゃないかなと思う。 って。これあのキャンパスあたりからどれぐらい遠いんですか？ね、北にずっとっていう。
そんなにすぐではないですけど、うん、15分20分ぐらいですかな。
それは歩いて自転車、車、
自動車です。自動車で、車でです。あの、うん、歩くことはあんまり想定してなかった
、うん、自転車でも行ける距離ということですね。
まあ頑張れば、
頑張ればそれでヤギを買って持って帰るのも無理だと思いますが、それが、しばらく4月いっぱいまで土曜日の朝あるということで、またはるかな社のウェブサイトにあのリンクを貼っときます。それからもう一つあるのかな、なんかイベント。
はい、もう一つのイベントは4月の1日なので、今週ではなくて来週の土曜日なんですけれども、スパーラックミュージアムっていうあのイリノイ大学のキャンパス内にあるあのミュージアムが、クラナーツセンターのすぐそばにある、博物館なんですが、そこでワールドフェストっていうのがあります、世界の音楽とかあのお話とかそういうのの集めた、家族向けのイベントなんですけれども、うん、4月の1日の土曜日12時半から4時で、一応入場される方は5ドルサジェスティッドドネーションということで、5ドル以上のドネーションをしてください、うん、ということになっていますが、世界の音楽で今年は、UIUC コトクラブっていうのがあって、コトっていうのは日本のおことですね、はい、の、グループがあって、そのコトクラブが、1時45分から2時10分と3時半から4時の2回演奏をします。他にもあのアフリカのパーカッションやるグループとか、あと中国楽器のアンサンブル、そんなグループがあの発表演奏するみたいです。
あ、じゃ あ, あの新学期が始まるところにちょっとこうリラックスというか、あのいろんな音楽を聴いて始めましょうみたいな感じかな。もうあでもあの予約しなくていいんですね、さっきおっしゃってた感じだと。
はい、これはあの普通にあのソリシティッドドネーションがあるだけで、うん、あのオープントゥパブリックのイベントです、
うん、はい、ありがとうございます。お二人はこういう音楽イベントとか音楽好きだ、ユウさんはさっきなんか高校の時に、ね、
バンドをやっていて、僕はサックスをやってたんですけど、
お、うん、こっちにサックスを持ってきたってことはない、持ってかない。
でもいいですね、なんかこういう地域に開けたイベントを大学でやられて。
そうです、どうですか、いろいろクラナートセンターはたくさんねあって行かれました？
私はクラナートには2回行きました、うんうん、1回目は、ジャズのイベントで、シカゴで、シカゴとかあと他の州からも 何名かあの何組かジャズのバンドを招待して、それでこうあのその同じ会場に3つぐらいブースがあって、いろんなこうジャンルのジャズの方が演奏してて、すごいシックなものもあればみんなで手叩いて騒いで楽しいパーティーみたいになってるのもあって、すごくそれはあのこっち来てすぐ友達が誘ってくれて行ったんですけど楽しかったですね。で2回目は私のルームメイト、元ルームメイトがスウェーデンからの留学生だったんですけれども、あの合唱クラブに所属していて、そのクリスマスコンサートに行きました、
うん、
あのすごかったですね、100人か150人ぐらいのメンバーがバーッとこう、
コーラスなん
だ。そうですね、うん、1階のステージと2階のステージにこうあの登ってクリスマスソングを歌ってたんですけど、それはすごく圧巻でした、
うん。こちらはね本当にあのコミュニティに開いたフリーなコンサートもあるし、結構お金出していい、ね、いいっていうか、なんかプロのあめったに見れないなっていう、
僕らが来た本当にすぐの時ぐらい、シカゴシンフォニーが来てやられてて、もう売り切れちゃって全然取れなかったんですけど、
あのクラナートセンターの入口こんな分厚いなんかパンフレットありますよね、あの、今学期っていうか1年どんなことをするかって、だからもうね、あの先に 見たいものが、うん、売り切れたりとかしてる場合もあるかと思うんですが、今日の曲はあと2曲は、リュウタさんが選んでくれたんですが、
はい、今日かける曲は、チャック・ベリーっていうあの歌手の曲なんですけれども、
お二人は、
な
んか割と遠い目を今されて
あのあれもちょっとチャック・ベリー
あの
ついこの間、
うんうん、亡くなられて、
うん、はい、うん、そうです、3月18日に亡くなりましたが、うん、1926年生まれで、90歳で亡くなったんですけれども、このチャック・ベリーっていう人はセントルイスの生まれで、うん、僕が仕事をしているワシントン大学っていうのはセントルイスになるんですけれども、うん、の生まれで、あの最近っていうか晩年もずっとセントルイスの郊外に住んでました。
うん、
で、あの大学、この大学のすぐ近くにあるあのバーブルーベリーヒルズっていうバーがあるんですけれども、そこで、ほんの数年前までなので、80代の間はあの月1回のライブをあのやっていました。5年前、もっと最近か 2、3年前ぐらいまではやってたんですけれども、うん、あのなのであのそのチャック・ベリーの曲選んでみました。一応あのロックンロールっていうジャンルを最初に始めた人というか、あのそれまでのリズム&ブルースとかカントリーとかだったのを融合してロックンロールっていうジャンルを作った人の一人っていうことになってます。う
ん、ジャック・ベリーがデビューしたのは1950年代、
50年代、
ね、の半ばぐらいかな、
50年代半ばぐらい、
うん、だからその頃にロックンロールというジャンルがこう生まれたのかな、うんうん、
生まれ始め、
お二人は聞いたことはあります？
恥ずかしながら、でも先ほど、うん、
あの実は私もあまりよく知らなかったんですが、多分ロックンロールをやっている人とか、うん、ちょっと音楽にのめり込んでいる人は、うん、あの知るも知らぬも聞いているみたいな、もう耳で知ってるみたいな、あの曲だったり方だったりするんじゃないかな。いろんな方がカバーされていたりもするし、で、あのリュットさんに送ってもらって、ああそっかっていうふうに私も分かったんですけども、セントルイスという場所とはどんな関係なんですか？さっき生まれがセントルイスでずっとセントルイスも住まれていてって、あの、はい、そのなんかその音楽とかもセントルイスとなんか、ああ彼があの誕生しそうな場所だなっていうところがあるんでしょうか？
どうでしょうね。あのセントルイスはあの一応ブルースは有名な昔から伝統のある町で、うん、あのナショナルブルースホールオブフェイム、あのブルースの殿堂っていうのはセントルイスにあの、うんうん、最近できたんですけど、あるので、でまあそのもともとそのアフリカンアメリカンの音楽だったブルースとかリズム&ブルースと、あの白人が主に聴いてたカントリーと、それを混ぜて、うん、あの最初にそういうスタイルを作ったのがチャック・ベリーなので、うん、まあ音楽的にもブルースが盛んだった土地柄っていうのは関係はあると思うんですけど、うん、影響してる。
あの送っていただいた写真、後ではるかな署のウェブサイトにアップしておこうと思うんですが、この、うん、なんか銅像らしきもの、
銅像が、はい、あのなのでそうですね、つい最近までこの辺でライブしてたので、うん、そのバーがある通りデルマーっていう繁華街なんですが、そこに銅像が立ってます。あのなんかちょっと背中を曲げてギターを弾くのがスタイル、独特のスタイル で、
うん、でちょっと足がこう X 型というかなんかこう曲がっていて、
そうですね、
でそのデュタさんが撮ってる写真の角度がまたいいんですね。あの後で見てくださいね。それ花が添えられていて、今いろんな方がお参りに来られたりしてるのかな。
そうですね、
うんうん、そしてその花がなんか似合っていると言ったら変ですが、そういう銅像も面白いなと、華やかな花が似合っている感じの、ジャックベリーの像の写真を送ってもらって、あとなんか星のあれは何ですか？ この人はこんなことしました
。星の方はその同じ通りにあのセントルイスウォークオブフェイムっていうのがあって、あのハリウッドにウォークオブフェイムっていうのがあって、それのまあ真似というかローカル版なんですけれども、うん、あのそこにも当然チャックベリーの
星があ
ります、うんうん、その写真もあの後でウェブサイトにアップしておくので、
はい、じゃあ龍太さんが選んでくださったのは、最も有名な、ああこれ知ってるっていう、うん、そういう曲の一つかなと思うんですが、ちょっと紹介をしていただけますか。
チャック・ベリーで「ジョニー・ビー・グッド」っていう曲です。であのカバーもされてるし、映画にもすごい使われてるので、タイトルとか歌手名知らなくてもあの多分聞いたら
映画はどの
映画じゃないかなと思います。
映画はどんな映画で使われてるんです
か。僕の世代だと「バック・トゥ・ザ・フューチャー」ですけれども、うん、他にもなんか出てるのはあるんじゃないかな。
あ、うん、じゃあまず聞いてみたいと思います。ジャックベリーでジョニービーグッド、ということでトムさん、ミュージックトゥプリーズゴこの曲を聴いたらお二人も、ああ知ってるって、そういえば映画でとか、そういえば友達がっていう風に話してくれる。結構亡くなられた時は学生さんの間でもなんかこうそういうことが話題になったりしてたんですか。
私の友人の一人はすごく楽器、その子はすごくギターが好きな友人なので、そのニュースを見た時にちょうど私は一緒に行って、
うん、
はっっていう、
あ、
私はあのその方のことをちょっと存じ上げなかったんですけれども、知らないって言ったら信じられないって言ってすぐYouTube で見てくれて、うん、それでそのビートルズとあの小野陽子さんとその方と一緒にコラボしてる動画がすごく有名みたいで、
うん、
それを見せてくれて、本当にキングオブロックというか、
うん、
っていうふうには彼は言ってました、
うん。ゆうさんはどんな音楽を聴かれて、さっき音楽をされてたって。
僕はもうロックというよりもジャズ、う
ん、ジャズで
の方が多くて、うん、それもあの西海岸とかのスムースジャズの方が。
スムースジャズってどんなんですか。
どんなの、なんかあの、うん、もともとサックスって人の声を真似して作られた楽器なんですけど、もともとそのメロディーを弾く楽器で、
うん、
なんで人のその声のある歌詞のある曲をサックスでカバーしたりとか、そういうのを中心にやってます。
じゃあバンドでやるというより一人でも楽しめる感じ。
一人でも楽しめるんですけどなんかそうでもバンドでやっぱりドラムとかベースとかギターと一緒にやってましたね。
じゃあ今もそういう友達と日本に帰ったら演奏した
りとか。でももう大学に入ってからはほとんど、それこそ建築に入ってから全然時間がなくて、
もったいない、
ね、
全然できてないですね、
うん。